では聖書の言葉をご一緒に読んでまいりたいと。では新約聖書でありますが、ではですね、マルコ伝を見てまいりましょうかね。マルコ伝、マルコ伝でありますが、それではちょっと待ってください。では、第12章、マルコ伝の第12章。マタイ伝、マルコ伝とありますかね。マルコ伝の方ですね。マルコ伝、12章であります。それでは、途中の28節から、見たいと思いますが、途中の28節からですね、ではこのマルコ伝の第12章の28節から34節までね、34節に、途中から途中まで、28から34節まで、でご一緒に読みますね。学者の一人、彼らの論情るを聞き、イエスのよく答えたまえるを知り、進み出てと、すべての戒めのうち何か第一なるか、イエス答えたも、第一はこれなり、イスラエルよ聞け、主なる我らの神は唯一の主なり、何時心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、主なる何時の神を愛すべし。第二はこれなり、己のごとく何時の隣を愛すべし。この二つより大いなる戒めはなし。学者言う、よきかな、主よ。神は唯一にして、他に神なしと言いたまえるは誠に。心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また己のごとく隣を愛す。もろもろの犯罪及び生贄に勝るな。イエスその悟く答えたまえしを見て。何時神の国に遠からず、この後誰もあえてイエスに問うものなかれけ。はい、まあ、そうですね。マルコ伝は16章しかない、まあ、福音書の中では最も短い書ですね。まあ、マタイ伝とルカ伝はマルコ伝よりも長いわけですけれども、けれども時間的に見ると時代順というかね、マルコが最初に書かれているわけであります。まあ、マルコ伝が最初に書かれているということ、でそのマルコ伝をかなり参考にしているという部分がマタイとルカの2人でありまして、だからマタイ伝とマルコ伝とルカ伝というこの3つは、よく共感福音書と呼ばれるわけで、共感というのは共に 観察音が共感福音書と、でもこう丸ごとがベースになっているという部分がかなりあるわけですね。でもまあマルコは一番短いというところで、マタイもルカも もっと多くのことを、まあ、見聞きして書いている部分があるということになりますけどね。だからまあ、マルコはこのマルコでの中に自分でも書いてあるんですけども、まあ、イエス・キリストが、十字架につけられ、そうになってですね、捕まえられて、そうですね、行った。で後ろからついてったっていうことがありますね、マルコは。だからまだまあ10代ぐらいじゃなかったかと思うんですけども、まあ、後ろからついていった、けれども人々に見つかって、それで逃げたっていうのがありますね。まあ、イエスの弟子だと、まあ、イエスの関係者だと思われると自分も命が危ないと思ったかもしれませんが、まあ、自分のことをマルコはマルコ伝の中に書いてありますね、そういうふうにして。まあですけどその後このマルコのお母さんという方がマリア、まあ、これの人はマリアって言ったんだと思うんですけどね、マリアさんという人はたくさん出てくるんですよ、一緒に。マルコのお母さんは裕福な人だったみたいで、最後の晩餐が行われる生産式が行われる2階座敷っていうのはそのマルコのお母さんの、まあ、持ち物を提供してくれたということで、後にそこがこの最初の教会になっていくっていうことですね。聖霊降臨もそこにあったわけですから、聖霊が下ってきて初めてそこに教会が始まっていくということになりますから、まあ、そんな意味でかなりこう用いられた人ではありますね。それでまあ、マルコのいとこにあたる人だね、まあ、バルナバって人いますけど、そうですね、彼は熱心な、非常に熱心なこの良き神の器であったわけだし、まあ、このマルコという人の周りこういろいろ神様に用いられる人々でありました。けれどもでその後ペテロと一緒にこう行動することが多いみたいですけども、まあその後こうパウロとその後こう救われてきて。ね、神様に用いられていくパウロ、使徒パウロとまたこう伝道に同行するということが、あって、ところがあんまりにもこう自分勝手な部分があって、マルコはパウロの怒りを買ってですねそれで途中からもうこう少し見放されるっていうかね、パウロは伝道に連れていかないという、まあ、こういうようなことであったわけであります。でそれに対して非常に反対して怒って反対したのがバルナバでありまして、バルナバはいやそんだったら私もパウロとは 別行動を取るっていうのが、でパウロとバルナバは別々に今度は伝道するようになっていくわけです。けれども後にですねパウロも晩年に近づいてきましたら、そばにマルコがいてくれるっていうことが書いてあるポールの書簡の中に、まあ、マルコが立派に成長して、そして、自分の非常に、役に立つね仕事をしてくれていると、まあいうことですから、マルコもまあこう成長していくわけです。で、まあありますけれども、このマルコ伝にここにイエス様がおっしゃったことをですね、まあ要するに旧約聖書のもう律法学者っていうそういう人と まあ、論じている部分を、まあ記録してくれているわけであります。旧約聖書のこの専門家ですからね、この学者は、それでイエス様に質問するわけであります。すべての戒めのうち何か第一なる、すべての戒めのうち何か、つまり旧約聖書の中で一番大切なものは何ですかっていう、一番大事なものは何ですかっていう、まあ、こういうことであります、はい。まあ、一番大切なものは何かっていうか、一番ね、ここで、まあ、何か第一っていうか第一番目に、大切な重要なものは何かって、うん、こういう質問された時にね、なかなかこう難しいと思いますよ、これは、はい。よっぽど聖書知ってないと、つまり聖書の本質を知ってないと答えられないですよね。表面的な知識だけじゃ答えられないですね、はい。だけどもまあ言ってみれば意地悪な質問というのは意地悪な質問かもしれませんね、うん。私もアフリカに行って、どこぞのアフリカの教会で、アフリカも教会たくさんありますからね、でその一つの教会で、行った時に、まあ、いろんな信者さんも来てるし、外部の人も来てるし、また他の教会の信者、なんかクリスチャンみたいな人も来てるし、それでまた いろいろ質問してくるんですよ、ね、でも質問タイムっていうと、もうわわわわ、うん、その中でもなかなかしぶとい人がいて、カカカカカ、もう私も何聞かれたか忘れましたけども、うん、ね、で何聞かれたか忘れたけれども、なんとか答えて、もうこれも議論をするっていうことも必要かもしれません。まあ、答えたらですね、うなずいたんで、ね、相手がうなずいたんで、その時とっさに出てきた言葉はね、あなたは神の国に遠からずってそういうことであります。だから本当にね、イエス様もそう言ってますね、何時神の国に遠からず、あなたはもうちょっとで神の国に到達できるかもしれないと、もう我々は本当に神の国に入ってますから、これは本当に感謝なことですよ。だけどももうなんかいろいろ理屈へ理屈をこねる方々もいて、世の中の信者さんの中にはですね、まあでもそれはね、神の国に入っていないから起こってくる質問でもあるっていう場面があるんです、うん。で神の国に入っていないと、なんでそんなにいろいろと質問が多いのかっていうと、その本当の意味で神の愛を体験してないからです、ね。神の愛ということが見えてないで、私たちはそれが見えているわけであります、はあ。だ神の愛のうちを歩んでいないということがあるわけで、我々は神のうちを、神の愛のうちを歩んでいる。でこれがね、当たり前になってるんですね。で神の愛のうちを歩んでいるということは、もう言ってみればね、この奇跡の中を生きているっていうことなんだけども、それを我々は当たり前だと思ってるから、奇跡が当たり前になってる生活をしてるってことです、はあ。だから気がつかないんです、あんまりね、うん。我々は奇跡の中に生きてるんだけれども、それは気がつかないんですよ。まあ気がつかなくていいと思います。なぜかって言ったら、それは我々にとって当たり前だから。奇跡はもう奇跡じゃない、奇跡は私たちにとってまあ常道になってるわけ。だから気がつかないわけなんだけども、気がつかないのはそれは信仰だから気がつかない、うん。また難しい話 してるって言われるんだけど、自分でもそう思うんだ時々なんか難しいこと言ってんなと思いますけど、そう難しいことじゃないけど、そのただ我々はね、ただ認識してないだけの話であって、私たちは毎日奇跡の中を歩んでいるんだけども、それを認識してないだけで当たり前だと思ってるだけのこと、それが信仰なんです。だから奇跡は奇跡じゃないんです、私たちにとってみれば。奇跡は当たり前、まあいわゆる常道なんです、はあ。じゃあその奇跡が常道 なんだけども、それが崩れるときはどういうときでしょう、うん。ね、 我々この奇跡がの中を歩んでいる日常生活において、それが崩れる時があるわけ、時々沈没する時が、ね、うん、で奇跡の中を歩んでいるんだけども、なんでこうずっこけたりひっくり返ったり、まあひっくり返っても奇跡は奇跡ですからね、だけども沈没したりするんでしょうか。それはね、恐れた時です。恐れた時、恐れというの。だから聖書はイエス様何度も何度もおっしゃってること、聖書が言ってることは、恐れるな、恐れてはなりませんと、恐れるなと。よく考えたらですね、イエス・キリストの中にはね、恐れっていうのがないんですよね。もうマタイ伝、マルコ伝、ルカ伝、ヨハネ伝、ずっと読んでみてください。イエス・キリストの中に恐れっていうのはない。まあ、本能的に我々が身につけてる恐れとは違います、それはね、うん、なんかね、熱いものに触ったら火傷してしまうからっていう、そういうものは人間にとって必要ですからね、まあ、そういう恐れじゃなくて、不必要なね、恐れっていう、信仰的なものに影響を与えていく、ね、恐れ不安、悪魔サタンが持ってきますよ、我々日常生活の中に。奇跡の中に歩んでる我々の生活の中に恐れ不安がやってきて、ね、荒波のごとく我々にこうですね、いろいろなそう水しぶきを上げてですね、でそれを見た時に恐れたら沈んでいくわけですよ、うん、でこれは波の上を歩んだペテロが経験したことですよね。波の上を歩んでいたペテロ、ね、なんでそんなことできた、それはもう超自然的な奇跡ですよね。波の上を歩めるかっていう、そんなことは普通はできません、うん、けれどもイエス様がその海の、ね、波の上を歩んできたから、それはまあそれもまた夜ですよ、昼間だったらまだちょっとまあいいかもしれない、夜ですよね、恐れたんだけども、よく見たらイエス様なんだ、うん、でそれでイエス様、私も波の上をあなたのそばに歩んで行かせてくださいとペテロは願った時に、まあ、イエス様の返事はすごくシンプルで、あ、来なさいっていうだよ、ね、来なさいっていうあとはそれをするかしないかかかってるのが、ペテロはあまり何も考えないでその言葉によって行動したわけですよ。船から飛び降りて、それで波の上を歩んだわけですよ、ね、神の言葉を彼はに従って、行動した時に波の上を歩んでいた。それは奇跡なんですけども、自分ではそんな奇跡と思ってないですよね、そういう時って、うん、あ、歩めるんだと思って、まあそうか知りませんけどこれがね、我々の救われた神の国に入った人々の人生であります、はあ、で人から見たらね、大変な話かもしれませんよ、ね、なんであの人あんなにこうね、素晴らしいっていうか羨ましいっていうか、なんか自分はなかなか人生うまくいかない、なんであの人うまくいってっていうふうに見えるかもしれない、世の中の人から見たら。で波の上歩んでるわけだから、はあ、でも自分は気づいてないんですよ。だそれが当たり前だから、私たちは、はあ、ね、でお祈りして賛美して感謝して、そして日々主と共に歩んでいるわけでありますから、そんなまあ難しいことになりました、ね、で自分の力でやってることもそこにはありません、はあ、ただ神の言葉に従って歩んでいるうちは、私たちは強いですよね。そういう意味では予定に、まあ旗から見れば、でも自分ではそう思ってません。でペテロも、あ、イエス様そうおっしゃったからということで歩んだら歩めただけのことです、はい、でところがそこでね、波を今度 そこを歩んでいると、少しこう余裕が出てくるわけですよね。余裕が出てきて暇になってくるわけ、そうすると波が目に入るわけ、波が、あれちょっと待てよと、こう波が来て、これ恐ろしいというね、恐れ、この恐れが 来た。それを自分の中にこう受け入れた、ね、生じさせた。そうしたらそれまでの信仰が崩れていってしまってね、うん、恐れというのは妨害するわけです、我々の信仰を。そういう意味では、それで波に沈んでいったわけですよだから私たちが神の力が 100% でね、神の力で波の上を、奇跡の中を生活しているんだったら沈むことがないですよ。神の力に 100% 神の力で私たちが歩んでいるんだったら、うん、だけれども時々沈むことがあるそれも感謝ですよ。そういうこともある。時々沈むことがあっても感謝、ね、神様の、まあ、許しの中でそういうことがある。でそこでなんで感謝かというと、そこでこれは自分の信仰というところに目が行くからであります。自分の信仰もあって、 もちろん神の力と神の御手の中にあってなんだけども、自分の信仰があって、そうですね、波の上を歩んでいくことができているんだというところに気がつかないとならないですね、つまりイエス様の神の言葉を聞いて、そして行動していってるっていうところに何の疑いの余地もない、疑いの影すらもう読んでこない、そういう中に歩んでいる時はこれは信仰の中にいるわけだけども、あんまりねそれは意識、これが信仰だっていうのを感じはしないで、それが信仰、はあ、だけども恐れというものを取り込んだ時に、それは信仰がまあ薄れてしまってね、薄れてだんだんと信仰がなくなっていくのかもしれないけど、まあ信仰が薄くなっていくわけ、だからイエス様もおっしゃったように信仰薄きものよって言われるわけであります、ね、だから信仰を薄めちゃいけないんだけども、恐れによって薄まるんだ信仰っていうのは、はあ、そうですね、そういう法則は知っておいた方がいいですね、はあ、だから我々が信仰の中にいるんだけれども、恐れが来るとそれが薄まっていきます。薄まっていくとその奇跡の生活が崩れていくわけ徐々にこう沈みかかっていくわけです、はあね、だからそこでイエス様って言ってこうイエス様に呼び求める、これが素晴らしいことだよ。私たちね、そう、沈みかかった時でもイエス様って言ってイエス様助けてください。でペテロはそう言ったわけです。イエス様助けてください、私は沈みかかってます、うん、まあそうした時にね、イエス様は、手を差し伸べて助けてくれた、はい、ね、でその時にね、なんであなたは疑うのか、ね、信仰薄き者よ、なんで疑うのか、信仰薄めないようにしなさい。そこで見えてくるのは何かというと、ああ 100% 神様の力で我々やってるようだけども、自分の信仰というのがそこに必要なんだっていう、ね、つまり自分の信仰というのはただ受け取るだけのことなんだけれども、もう一つあるのは自分の不信仰というやつです。自分の不信仰という疑いというものがそれを邪魔してしまうんだと。奇跡の生活の中に、普通に我々の情動は奇跡でありますけど、もう奇跡は奇跡じゃないんだけど我々の中に、ね、ある意味で、この前もその信者さんがね、お祈りに教会来られて、もう膝が痛くて、もうあれですからね、辛いのでね、油を塗ってお祈りしてくださいと、あ、そうですか、それから油を塗ってお祈りし、それから行かれたわけであります。帰って行かれたわけですけども、その後決心して、いろんな人からの情報やら、いろんな噂やら、いろんな情報もありますけど、まあ、病院に行ってもう思い切って手術をしようかというようなことを思って、まあ、病院に行かれたそうでありますけど、 その病院でまた転んでしまった病院に行って転んで、したたかその膝の一番痛いところの膝をね、打って、もうどうしようもなく、だからまあ病院だったんでお医者さんが見てくれ、まあなんとかちょっと大丈夫だと思うけど2、3日様子見てくださいって言われました。それでその日はもうまた家に帰って、だから様子を見て、そしたら痛みがなくなってきて、3日経ったら痛みがなくなってしまった。はい、ね、だからこの世の中の人に言わしたら、こういうのを何て言うんでしょうかね、怪我の功名とかなんかいいのか知らませんけどね、我々の人生の中でね、奇跡が普通に起こってくるんですね。奇跡の中を私たちが歩んでいるということは、それは聖書にある神の言葉を実行したからなんです。従ってお祈りしたからでありまして、でそれが信仰なんです。実はなぜかというと、それは疑いとか、ね、恐れによってまた打ち消されて薄められてしまうものである。我々が疑ったり我々が恐れたりすることによって薄められていくということであれば、それは何がしかの我々の信仰によって成り立っているものなんです。そこが見えてくるとですね、イエス様が何度もね、あなたの信仰があなたを救った、ね、それから、ああ何時信仰薄き者よ、何ぞ疑うか、そういうことも見えてきますし、イエス様がご自分の郷里に行かれた時に、ナザレの郷里に行かれた時に、イエス様のことをみんな信じない人々がたくさんいた、ね、あれは30歳まで、まあ、イエス様30歳で洗礼を受けて、この活動、伝道活動始まってますけど、それまでは普通の人と一緒だったから、何の奇跡も行ってないから、その地元の人々からすれば、あれ大工のせがれじゃないか、ヨセフのせがれじゃないかと、あの人は一体何をやってんだって言って、イエス様を信じなかったわけですよ、受け入れなかったわけですよ。だからイエス様が非常にこう残念に思ったのは、そこでは多くの人々の病を、悩みを、苦しみを癒すことができなかった、悪霊を追い出すことができなかった、でそう書いてありますよね。イエス様がそれをしなかったと書いてないんですよ。できなかったって書いてあるんです、聖書は。お祈りしてなんとか病の人、悩める人を、ね、救おうと思ってやるんだけども、彼らがそれを受けなかったわけですよ。なぜか不信仰の上に、疑いの上に。だから本当にそこではね、何の印も奇跡も行うことができなかったって書いてます。はいはい、ですからそこのところが非常に重要ですから、イエス様がこの自分のお弟子さんたちにいろんなことをこの3年半の中で教えたりね、教育しておりますけども、そのね、教えのメインとなっているのは信仰を持ちなさいっていうことなんです。だからイエス様が天に昇っていって、聖霊が下ってきましたけども、イエス様が亡き後も彼らは教会を建てて、そして行動できるようになっていったし、お弟子さんの中でも一番の筆頭のお弟子さんはペテロさんですから、ね、ペテロとヨハネがある時に、生まれつき立って歩んだことのない、そういう、まあ、道で物乞いをしているそういう男の人に、ね、イエスの御名によって立ちて歩めとこう言ったわけであります、ね、なんでそう言ったんでしょうか。それはその人に、生まれつき立って歩むことのできない人に、なんでそう言ったかというと、そう言ったらこの人は立って歩むだけの信仰がある人だと認めたからです。それ最初から文句言われそうな人だったらね、 なんていうことが、私は生まれつきああいうことないのに、なんで私はそんなあの屈辱的なことを言うなっていうふうに言われるかもしれない、だからそうじゃないですよね、彼は立とうとしたわけ、そこでそう言われた時に、そしたらその立とうとした時にたちまち奇跡がそこに起こってきて、踊り上がって歩んだと、まあ言うわけで、だからあの神様の力が働き、ペテロがそこで、まあ、働き、神様が働き、そして3番目としてそれを受け取る人が自分の役割をちゃんと信仰の受け取るというね、疑わずしてそれをあの受け取って行動していこうとした時に、この3つが揃わないとね、神の奇跡って起こってこないです。だから私たちが日々生活の中に奇跡と不思議と印の中におりますんですけども、意外と気づいてないんだけど、それはもう当たり前だから、我々にとってみれば当たり前なんだけども、あの気づいていないかもしれないけど、それでいいわけ、それが信仰だから、信仰の中に。だから我々が気づくべきは、恐れと疑いと不安というものを取り込んだ時にそれが薄まっていくっていうことですよね。まあそこはあの知っておけばよろしいんじゃないですね。でそういう時にじゃあどうしたらいいでしょうか、ね、不安と疑いと恐れと来た時には、あお祈りして、威厳で祈って、聖書の言葉に立つ、聖書の言葉に戻る、我々が戻る原点は常に聖書、聖書は何と言えるか、聖書はいつも恐れるなって言ってるわけです、イエス様は、ね、恐れるな、ね、何ぞ疑うか、こういうわけでありますね。ですからまあ、そこで、ま、あこれマルコ伝を今読んでますけども、一番大切な戒めはね、30節にありますように、これ新命記に書かれている言葉の引用、旧約聖書の引用なんですけども、何時心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、主なる何時の神を愛すべし、神を愛する、これがまあ第一に重要なこと、旧約聖書の中に書かれている中で最も重要なことは、まあこれ神を愛するということ、神様を愛する、いや神様を愛するということは具体的にどういうことでしょうか。まあ具体的にはいろんな言い方があると思いますけども、神様に聞くということなんですよね。神に聞く、まあ神にお尋ねするっていうか、神様に聞くっていうか、神様に耳を傾けるっていうか、ね、この人間は神様に聞かなくなってしまったからおかしくなってきたわけですけども、なんで神様に聞かなくなってしまったかというと、自分の知恵を頼るようになったから、自分の知恵をあの拠り所にするようになったから、神様に頼るっていうことをしなかったんですね。でなんで自分の知恵を頼るようになったかというと、その知恵の木の実を食べたから、まあそういう言い方も言っても悪くはないかもしれないですね。善悪を知る木の実を食べたから、これを食べたら必ず死にますと言われた、だからあのそれでね、それから人間はですね、あの神様が見えなくなってしまった、神様に聞くことができなくなってしまって、そして自分の知恵によって、それをそうですね、頼りに生きていこうとするようになった、まあ、そういう言い方もできますよね、まあ、ある意味ではね、はい、だからあのもともと善悪っていうのはあの人間には分からないわけですよ。神様に聞いて、そして神に従って歩んでいけば、これは完璧だったわけですけども、けれども自分でね、この善悪を知るっていうようなことをやろうとしたときに、もうさまざまな問題、間違いを起こすようになってきました、そしてあの人間の欲がですね、だんだんとそうですね、膨れ上がってきて、そして罪を 生じさせるようになって、欲から罪になり、罪がまた膨れ上がって死を生み出す、ね、欲をはらみて罪を見、罪はらんで死を生むというふうに書いてありますけど、本当にそういうことだから、自分が破滅する道、まあ、にこう進みやすい、うん、つまり神様に聞くどころじゃなくて、神に対抗するような意識を、まあ、持つようになってしまった。知恵というのは、知識というのは道具として使うならば、まあ、優れたツールではありますけどもね、けれども知恵と知識をその主体として生きていくと、こう神にこう歯向かうようなね、この対抗するようなことに、まあ、何でもこう対抗するのが好きになってくるわけ。人と比べたり、人と対抗したり、うん、そしてそれよりも自分が優越するっていうことに価値を見出していくわけ。だからそれはね、道具として用いていく、ね、知恵と知識、何の道具としてか、我々の心に従っていく時の道具として用いていく分にはいいわけですけども、その道具がね、この管制塔となって全てを采配するメインな主体となっていくと、知恵をね主体としていくと、必ずと言っていいほど間違ってしまう人間というのは、うん、理想はこうだというけど理想的にならない、うん、どうもうまくいかない、うん、計算して頭で考えたらうまくいくはずだけどうまくいかない、はい、だからそれはもともと人間は神なしでは生きていけないように最初作られているわけであります。神の栄光を表すために作られているわけであります。神様に聞いて、神の言葉を喜んで従っていく、神を愛していく、ね、神に愛され神を愛していくということを、神の言葉を愛する、ね、神を愛するということは神の言葉を愛するということだし、神を信じるということは神の言葉を信じるということだ、ね、神に従うということも神の言葉に従っていく、ね、だから言葉という、神の言葉ということが神と同列に扱われているんです。だから私たちは神様は見えませんけども、ね、その神の言葉は与えられているわけです。神様は見えない神様ですけども、見える言葉なんです。うん、まあ見える、聞こえる神の言葉、はい。だけども世の中の偶像というのを見てください。世の中の偶像というのは、時々 寝そべってるのもいるけど、ね、仏像でね、鎌倉あたりでこう寝てあれに入ってるって言うんだけども、あれ寝そべってるんだけど、ね、だけどもあれ目では見えてもね、何も言わないじゃないですか。言葉がないですよ、何も、ね、うん、言葉がないから、うなる時は時々あるみたいね、うん、だからある人が仏壇がブーブーブーブーうなり始まって、洗礼を受けたら やんだっていうのがあった。そういうこともある。あれは言葉はないんだけどうなったりするたまに、うん、だからまあそういうものなんですよ。偶像っていうのは、世の偶像っていうのは目では見えるけどもね、何も言葉がない、そこには。はあ、それから私たちの神様は目では見えませんけども、まあ時々はね存在してるから、目では見えなくても存在してるから見える形で現れてくることも、まあ例外的にはありますよ、ね、ありますけども、そうじゃなくて神の言葉があるわけです。その言葉も直接来るものもあるけれども、旧約聖書の当時は預言者を通してきたわけですね。預言者が神の代弁者だったから、その預言者に神の言葉を与え、預言者はそれを人々に与える。だからそこに的確な確固たる神の言葉があったわけです。今もあるわけです。これが神様、見えなくても我々は神を信じるということ、神の言葉を信ずるということ、神に従うということ、神の言葉に従っていく、 神を愛するということは神の言葉を愛して、つまり従うんでも喜んで愛して従うのと、しぶしぶ従うのね。だから神の言葉に従うんでも我々は従っていますね、神の言葉にして、けれども、もう一つね、豊かさを感じてませんという場合は、聖書に何て書いてるかというと、何時もし受け飼い従うならば地の良きものを食らうことができると書いてあります。受け飼うというのは喜んで従うならば、私は神様従ってますけども、もう一つ何か地の良きものを食べてる感じがしません、いやそれはね、もう一つ欠けてます。半分はいいんですけど、半分従ってるっていう部分はいいんですけど、もう半分喜んでちのやってないからそうなんですよと。聖書は喜んで従う、最初から喜べなくてもだんだんと、神の言葉に従うことに喜びを我々は経験して学んでいくことができますから、喜んで従っては楽しみを持って従っていくこと、この神を楽しんでいく、神を喜んでいく、このことによって我々は神を愛して神の言葉に従っているわけで、何か強制的にいやいやながら従わさせられているわけじゃないですね、喜んで感謝して慎んで神の言葉に従って、そうしていくならばあなたは地の良きものを食べることができますと書いてます。地の良きものとはもう食べ物だけじゃないけど、この地上のあらゆるものの一番いいものをあなたは手にすることができていきます、それも人によって違いますからね、いいものっていうのは。だからその人にとって一番いいものを、満足していくことができます、だからその聖書的幸福論というのはそこにあるわけですよ、喜んで神を愛して従っていく、これが一番大切ですよと、それから愛は恐れがないんですよ。愛には恐れなし。だから愛のうちを我々が歩んでいけば、恐れとか不安とかをシャットアウトできる。それをですね、弾き飛ばしていくこともできる。だから愛のうちを歩むということは、神の言葉を喜んで、そして従っていく。だからここは非常に第一のことで、第二もありますよね。第二は、30節ありますね、己のごとく汝の隣を愛すべし。愛するということにおいては一緒ですね。第二もだから愛する対象物が今度変わってきますよね。愛という戒めが聖書の言う私たちに与えられた、もうただ一つの戒めって言っていいと思いますよ。他にね、なんかエホバの証人みたいな宗教をしている人たちいますけど、ああいう人たちは血を食べるなとか、なんかもういろいろあるんですよ、なんかああいう戒めが。そんなことはもう全部撤廃されてるわけ、新約時代においては。聖書をよく読まないと本当にキリストの、十字架以降は全てそれはもう終わっているわけ、過ぎ去ったわけですよ、そして、それはもし私たちの今の時代、新約聖書の時代、我々新約聖書の時代に生きているわけ。新約聖書というのは新しい契約です。旧約聖書というのは古い契約ですよ。そして聖書は何と書いてあるかというと、旧約よりも新約の方がはるかにより良き契約の中にあると。はるかに良い契約の中に我々今置かれているのに、なんで古い元の契約に戻る必要があるかとガラテヤ書にも書いてありますね。だけどそういう宗教団体多いわけで、旧約聖書に確かに書いてあるようなことをね、豚食べるなとかですね、いろいろ書いてありますね、632ですから、とにかくモーセの掟っていうのはありますけど、その中の最初の10だけは神様が指で書いた10回という、 だからそれはありますけど、全部それもう撤廃されてる、過ぎ去ってるわけ、うん、イエス様の十字架の言葉に7つあるってよく言われますよね。十字架の7つの言葉ってあのクラシックの曲にのタイトルにもなってるぐらいです、うん、でだからそのあのそうですね、そのね7つの言葉の中の一つに「こと終わりぬ」っていうのがあるんです。最後そして息を引き取る前にね「こと終わりぬ」と「ことが終わった」と、うん、それは何が終わったかというと旧約時代が終わったって言ってるわけです。で旧約の時代のはもう終わって新しい契約の時代が始まった。これは新約時代で、それはあの恵みの時代であります。で恵みの時代で我々この恵みの時代掟の時代からは終わって、掟を守ることによって救われるっていう時代は終わって、でそれから恵みによって救われる、神の恵みによって私たちは救われている。だから信仰が必要なんです。それは受け取っていく信仰、うん、だからこの信じるということよりもあの信仰というのは信じるということではなどちらかというとなくて、あの拒まないことなんですよ。拒否しない、拒まない、うん、あの聖書の中見る限りですね、人類が罪に定められるたった一つのこととは一体何か、ね、というとイエスを拒む罪だって書いてあるんですよ。イエス様を拒んだからだと、はあ、我々はそう考えるとですね、私たちはですね信仰によって救われたとはあるけども聖書に、だけども我々はイエス様を信じて救われてきたのかっていうとそうでもないんですよね。あのなぜかというと知らなかったから、知らないのにどうやって信じることができます、うん、ただ福音を聞いてそれを拒まなかったんですよ。だから私たちは選ばれたわけ、うん、ね、招かれるものは多いけれども選ばれるものは少ないとも書いてあります、うん、でも選びってどうやって分かるんですか、うん、ね、あのそれは分かりません。ただ後になって拒まなかったから救われたと、これは選ばれたと、うん、全世界の人はある意味で招待状を受け取っているわけであります。イエス様は全世界の人々のために十字架にかかってその罪を背負ってくださった。だから救いの招待状はみんな受け取っているわけですよ。でも拒む人の方が多いね、招かれるものは多いけれども選ばれるものは少ないという言葉があります。で私たちはね、まあんまり意識してなかったかもしれないけども、まあ拒まなかった、そして救われた、だからそこに愛ということが見えてくるわけです、はあ、その愛というのは我々がイエス様を信じたとかイエス様を愛したという話じゃなくて、イエス様が我々を愛してくれた、だからそれを拒まずに受け取ったというところにあるんですよ、ね、だからその、まあ、今週も教会に初めて来られて救いをお受けになった方がいらっしゃいましたけども、ね、あのそれは私が教会の話したり聖書の話したってそれはちんぷんかんぷんですよそれであの、ね、カトリックがどうのこうのとか神道教会がどうのこうのって言ったって多分聞いてたってね、ちんぷんかんぷんよく分かんないと思う。でもね、あのおすすめをした時に素直にはいと言って救われたわけ、救いを受けたわけだ。だからあなたのためにイエス・キリストは十字架にかかって死んでくださった。あ、そうですか。でもそれ知らなくて当然今聞いたわけだから、ね、だけど知らない人のために命を捨てる人はいませんよ中に。そうですね。けれどもイエス・キリストは我々のために命を捨ててくれたということを聞いた時に、ああそうかと。でそれをいや私はいいですっていう人もいますよね。その時はね、後で待ってくる人いますけどね。だけども拒まないで、ああそうですかと、はい、でこれを信仰と言ってるわけです、聖書は。 だから信仰というのは信じることでもないのかもしれません。そうからすると、ね、拒まなかった、疑わなかった、ね、そこに何か我々がそうですね、疑問を恐れを抱かなかった、はあ、まあいうことかもしれません。まあそこから始まってきてるわけです。だからこれは今もそうでありますけれども、ね、だからこの愛は恐れを取り除くという、はあ、だから人間社会においてもこの人生においてもこの愛を身につけて学んでいくことはすごく重要というか最も重要なことかもしれないですね。はい、なぜかというとそれは自分を救うことにもつながっていくから、はい、そうですね。だから愛というのは愛されるということじゃなくて愛するということですね。まあ動詞ですよね。愛するという動詞、はい、でそうした時に一番大切なのは神を愛するという、うん、まあ神の言葉を愛する、そこに従って、これはまあ一番重要。それから2番目、この旧約聖書と違って我々今掟の時代にありませんよ。掟の時代にありませんけども、もし私たちの時代に掟があるとしたら、まあ戒めと書いてあるけども、戒めがあるとしたら、まあたった一つ、それは愛するという戒め。愛するということが私たちの時代におけるたった一つの戒律なんですよ。愛するということね。でこれはね、私たちはどっちかというとこのあんまりこう、うん、戒律なんだけども、まあ、なぜ戒律というかというとね、逃れることができないから。なんで逃れることができないかというと借りがあるからなんだよね。我々は誰にも借金もないし借りもないんだけども、イエス・キリストにだけはその愛という借りがあるわけよ。愛してもらったという借りがあるわけ。だからその借りを返すということは、自分と自分のように隣人を愛するということによって返していける。そうですね。ですから第2番目に来ているのは、己のごとくですよ。汝の隣を愛すべし、まあ、隣人というのは自分以外の人々を隣人と言ってるわけね。聖書は自分とそれ以外というふうに区別してるわけ。で自分というのは自分ですけどね、それ以外の人は、まあ、みんな隣人なわけ、はい、隣人、はい、ですからイエス様が神を愛するということ、それからもう一つ2番目としては隣人を愛しなさい、つまり人を愛するということですね。神を愛するということと次に人を愛するということ、うん、そうするとこう連想的に出てくるのは敬天愛人という言葉、ここから来てんじゃないかっていうことになりますけど、実際そうだと思いますよ。その説は正しいんじゃないかと私も思うんだけどね。この聖書もどんどんこう入ってきてるはずです。だこれはすごく重要でしょう。だからなぜかというと人間というのはですね、神様に対する態度と人間同士の人間に対する態度をこう使い分けることはできないんですよ。実際神に対する態度はそのまま自然と人間に対して出てくるし、ね、神に対して不尊な人は人間に対してもそういう態度に出てくる可能性がある。だからそういうことはね、なんとか演ずるということは一時的にできたとしても無理なんですよね、継続するのは。だから神に対する態度は人にそのまま出てくるし、人に対する態度は神にそのまま出てくるということは、だからそこは私たちは神にね、神を愛するということとそのままそれは人に対してまあ出てくる態度としてね、人を愛するということにこう出てくるわけ。そうすると人間関係の中で最も身近で最も基本的な人間関係っていうのは何かっていうと、 自分との関係なんですよね。自分との関係が一番の基本なんですよね。自分との関係が他人に出てくるわけ、まあ、神様にも出てくるかも。これだからみんなつながってるわけです。神様を愛するということと自分を愛するということと隣人を愛するということ、これみんなつながって、あの底辺ではいるわけであります、はい、だからまず自分との関係を見直していくというか向き合っていくっていう必要がどうしても出てくるわけですね。避けて通れないんですね、はあ、まあ、自分と向き合っていく、はいはい、そういう時に自分と向き合わないというのはどういうことかというと、なんか苦しいこと、辛いこと、悲しいこと、まあ、マイナス、ネガティブなことですよね、うん、楽しいこともあるけども、まあ苦しいこと、悲しいこと、辛いこと、ね、嫌なこと、うん、それがあった時にそれに蓋をして、ね、それに蓋をして、そしてそういうことはなかったように振る舞う、これはいいのかというとこれ悪いわけだよね。良くないわけですよ、うん、でもそれやっぱりやりがちですよ人間というのは、うん、でそれやったらなんかそういうネガティブな感情は消えたのかというと消えてないわけで、心理学者に言わせれば潜在意識の中に入っただけのことだって、つまり潜在意識に取り込んだ途端にそれに支配されて生きていくことになる。だこれ嫌ですよね、それ支配されていくって。だからそれをね、どうしてもその時にそれに向き合う必要があるわけですよ、嫌なことでも。だけどもそれは私たち信仰者にとってみればなおさらそれは世の中の人よりもできやすい、世の中の人はなかなかできない人も多いかもしれないけども、我々信仰ある人はそれができていくはずです、ね、なぜかというとね、聖書の中にそれをね、味わうっていう言葉があるから、味わうって、うん、悲しみでも苦しみでもね、悩みでもみんな味わえると、これはすごく重要だから、イエス・キリストは十字架にかかって死んでどこに行ったでしょうか、ね、肉体はお墓に葬られましたけども、霊魂魂は黄泉の世界に行った、そしてそこで死を味わったと書いてあるんです聖書は、ね、それは全人類の我々の背負うべき死を代わりに味わってくださった、背負ってくださったんだけど、味わってくださった。だから私たちにとって重要なことは、悲しい時には悲しいんだと思うことだよね。それを味わうんだからさ、うん、でもイエス様が共にいてくださる、ね、何回ひどいこと言われて傷ついたっていう時には、ああ傷ついた、うんね、自分は傷ついたなと、うん、思った方がいい。そしたらそれは去っていくから、そうですよね、それで主と共に歩むという、聖書は何と言えるか、ね、神と共に歩んでいく、それができていけば人の悩みも解決、つまり人を愛することができていけるわけ。人を愛するということは共感できるということもありますけれども、よくあるじゃないですか、もうなんかこう相談を受けることはあると思いますよ、お友達とか職場とか、まあ時には関係のない上司とかですね。それでね、その時に相談を受けた時どうしますか、その人がね、我々にこういろいろと語ってくることあるわけじゃないですか、ブツブツブツブツ、不平不満、ね、ネガティブなことですよ、うん、自分は悲しいんだ、苦しいんだ、辛いんだということですよ。そうした時にそれにちゃんと自分が自分で向き合っていくことができていれば、人の話にもまあついていけるわけじゃないですか。ああその時に、ああそれは苦しかったですね、それは辛いですよね、それは嫌ですよねって、そう言われただけで相手は生かされていくわけ、はい、それはね その感情をね受け止めてくれたということですね、うん、でそれは自分が自分の感情を受け止めてるからできることですよね、うん、その人がそういうこと言ってももうそんな話私しないでよとかねそう言いたいところはあるかもしれませんけども、そうじゃなくてそれがだから隣人を愛するってそんな簡単じゃないですよね、ある意味で、うん、だけども自分を愛することができていけばできていく、うんね、でなんでもうちょっと言えばなんでそういうことができていくかというと、神様が最初にイエス様が我々を愛してくれたから、うん、だからそれはできていくんですよ。ですからそういうことでね、第2番目、まあ、これこっちの方が、まあ、社会に生きていれば応用されることが多いわけですけど、汝の隣人を愛せよと、うん、そうした時に愛するということは何かその人の、ね、問題を解決してあげようじゃないんだけども、その人のその感情を受け止めてあげられるという、うん、しかも嬉しいとか楽しいの方じゃなくてちょっとまあネガティブの方ね、でもそれをしてもらうことによって相手は生かされている、うん、そしてそれはなぜかこう福音になってくるわけですね、福音になってくるんですよ、うん、だからまあそのやっぱり有名人とかね、もう世の中でもう知られ渡ってる人っていうのは、やっぱりそれなりに悩みがあるわけですよ、たくさん、うんね、もうなんか自分の偶像が人々のイメージの中で作られているから、もうイメージっていうのが偶像なんだよ大体が、はいね、それと自分との違いがあるので自分の本音を出せるところってなかなかないわけじゃないですか、うんね、それである時にね、そのお友達の、まあ、信者さんにふっとこう本音を吐いた、ね、そしたらその人は「ああそうですね、こうそれはこうですね」ってこうねお話をできると素晴らしいことだと思います。そしたら「最近あなたは言うことがちょっと違ってきたね」って何か何か何でそんな言うことが、うん、有名な人ですこれ。うんだから「いや僕は教会行ってるから」と、うん、だからその教会っていうのを僕も行っていいかなってこういうんですよ、そうしたらねだから「いやいいですけどちょっと牧師さんに電話してみますけど」って私に電話来て、まあ「私は今ちょっと教会いないから留守だから、教会今その時誰もいなかったから、もう勝手に入っていいから、じゃあ勝手に教会見てくださいよ」うん、それで教会来て見て、それでなんか変えられたそうですけども、それからしばらくしてなんか1年か2年経ってから本当に教会に訪ねてこられて、ね、そしてまあ お救いを受けたわけであるんです。だからそこがね、隣人を愛するということが自分を愛するということからこうの延長なんですよね。そしてそれが救いにつながっていく。だからこれはね、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くしてと書いてありますけれども、汝の神を愛すべし、第二は己のごとく汝の隣を愛すべし、ね、己を抜きにして汝の隣を愛すべしじゃなくて、まず自分を愛することをね、そこのごとく今度はあなたの隣人を愛していく。まあこれがもう新約聖書における戒めがもしあるとすればたった一つの戒めだ。まあそういうわけであります。ね、そしたらそれを聞いた学者先生は、旧約聖書のこの戒律律法のそのエキスパートがね、誠にその通りですと言ったわけよ。ね、あんな600以上あるモーセの戒律のその専門家がね、うん、いや誠にその通りでございますっていう、もうイエス様のね答えにねもう敬服した、ね、感服した。そうした時にイエス様は、あなたは神の国に遠くないって言ってね、うん、だから だからね、本当に何が重要かというと、まあ、あそこなんだけども、だけども最も重要なこと、これは重要な戒めとした第一なんだけども、最も重要なことは神の言葉に耳を傾けるっていうこと。これはこの人は傾けたわけだよ、立法学者は。だからなぜかというと、神の言葉に聞いて、そして善悪を知るように人間は作られていたのに、知恵の木の実を食べてからもう知恵に寄りすがるようになって、そして善悪は自分で決めてうまくいくと思っているんだけども、いかないのね、うまく、はい、で早くそれ悟ってね、私たちはもう一度その罪を犯す前の神と共にあったエデンの園のその時代にもう帰ってきたわけですよ。救われて生まれ変わって、そうした時に自分のうちに住みたもう聖霊に聞いて、ね、祈って聖霊に導かれていくことで全く歩みが完成していく。だからここはね、すごく素晴らしいところでありますから、聖霊を受けている人々は皆聖霊によって導かれることができていきますと書いてある。聖書は誰でもできます。聖霊を受けている人は、すぐにはできないけれども、だんだんと聖霊の導きを知ることが学ぶことによってできてきますから、ね、だから聖霊を受けている人々は異言で祈れるだけじゃありません。その聖霊によって導かれていく、聖霊に聞いて聖霊に導かれていく、ね、ことができるというふうにパウロはロマ書で言っています。はい、でこれは最も重要なことですから、ですから聖書と聖霊、この聖書がありますよね、聖書と聖霊、これがあれば私たちはちゃんと神の御心にかなう道を歩んでいくことができています。はい、これは神に歯向かうような対抗するような意識じゃないですね。はい、神と一つになっていく、ね、こういうこの神と共に歩む道を歩んでいくことができてまいりますから、まあ、ご一緒にお祈りをいたしまして終わることいたしましょう。ご一緒にお祈りと。